練り歩く、歓声を上げる、どういう意味が起こった、おみこしですよ。神社の祭りは必ずおみこしが出ますね。おみこしって何だか分かるでしょう。これは神々の乗り物なんです。神様をみこしに乗せて担い担ぎ出して、そして汚れを清め、祝福をご利益をもたらすために、担っている、ね、人間が引き回してですね、練り歩くわけでありますね。言ってみれば人間の都合で人間の思いのまま神様を担ぎ出すということであるんですね。イスラエルの人たちがペレシテの初戦に負けたときに、イスラエルの人々は意を決してこの神様を担ぎ出したわけです。偶像の神様じゃなくて、イスラエルの神は天地の造り主である全能の主なる神様ですよ。その方を契約の箱という御輿に乗せて担ぎ出した。そして神の箱を迎えて大歓声を上げた、どよめいたというわけであります。しかしこのように鼓舞され勇気いっぱいで臨んだ戦いは惨憺たるものだったんですね。ですからイスラエルの人たちはいよいよなぜ負けたのか、こんなひどい負けをなぜしたのか、神の箱を運んだのにといよいよ分からなくなってしまった。皆さん、彼らのしたことは本当に神を信頼する信仰の行為だったんでしょうか。主の契約の箱を運び出し、歓声の覚え上げ、ペリシテ人の戦いに勝利を祈る、これあたかもですね信仰の行為のように見えます。しかし本当に信仰の行為だったんでしょうか。違うんですね。二つ問題があります。一つは、彼らは神がかり的に信じていただけなんですね。神を信頼したんじゃない、神の箱を勝利がもたらすものとして機械的に信じていただけですね。それは人間中心のご利益信仰であっても、神が受けられる誠の信仰ではない。神様と交わっているという、神との交わりもなく、機械的に結果だけを期待するような祈りを私たちもしてはいないかなと思いますよ。私たちの礼拝は本当に神を知る者としての心からの礼拝でしょうか、神との交わりでしょうか、ただプログラムに従って礼拝を淡々とこなして、それでですね礼拝しているということでしょうか。これは全然違いますよ。私たちはどんな小さなことでも、どんな問題でも神様に祈ることができます。しかしその祈りが自分の都合のことばかりであっては、神を担ぎ出して、さあ神様ああしてくださいこうしてくださいと祈っていることは全く同じことなんですね。反省してみる必要があるんです。もう一つの問題がありますね。これは決定的な問題です。イスラエルの長老たちも民もこちらの言うことを聞いてほしいばかりに神様に祈ります。神の箱までも持ち出したんです、そのために。だけども彼らの決定的なあまりは、神の言われることには聞かないんです。聞いていないんです。初戦で負けた時、神よ、なぜ私たちは負けたんでしょうか、このことに関して私の間違いどこにありましょうか、神様どうぞ教えてください、私のどこがいけなかったんでしょうか、悔しくだけだ心を持って神の言葉に、神の声に聞こうとするならば、またこれ違ってたはずなんですよ。聞こうとしない、神様引き出して御言葉に聞き従わないで、いざという時に神様引き出して、さあ我々に神様よ勝利を与えてくださいと祈るんですね。こういうわがままの祈り、私たちは知らず知らずにして一生懸命祈っているということをしていないかということを反省する必要がありますね。だから今日の御言葉、しもべは聞きます、主よお語りください。どんなにこの言葉が大切でしょうか。 私たちはしもべなんです。神様が主なるお方ですよ。なのにいつの間にか私たちは自分の願いなしになって神様を引きずりまして、ああしてください、こうしてください、なぜ聞かれないんですか、どうして聞いてくださらないんですか、自分の計画はこうです、なぜそのようにしてくださらないんですか、自分の思い通りなぜあなたも動かれないんですか、誠にですね、我は自分が主になってしまいまして、神様を引きずり回しているんですね。主もめにしちゃっているんですね。この祈りは聞かれません。本来の祈りはどうあるか、まさにこの祈りを私たちはこの少年サムエルによりに見出すわけでありますね。神様がサムエルよ、サムエルよと呼びかけられたその声は、少年が心を開くことができる温かな声だったと思います。サムエルは驚いたと思います、恐れたと思います。だけどもサムエルの素直な心は主の語りかけに自分の心を開きました。その語りかけに自分を預けてまいります。そして言いました、主をお話しください、主が聞いてます。サムエルの母ハンナが神の御前に自分の魂を注ぎ出そうと一心に心を空っぽにして、心を添えて神様に乗ったように、その祈りによって生み出されたサムエルもまた初めて語りかけてくださる神様の声、自分の心を開きました。サムエルは温かな神様の語りかけに寄り添うようにして、自分自身を神様に明け渡し委ね預けてまいります。これが祈りなんです。皆さん、子供の幼い子供ってのは本当に無防備だなと思いますね。だから社会的な事件に巻き込めることも多々あるわけであります。守られなければならないと思います。しかしこの子供の無防備までのこの信頼の心、幼いこの純粋な心っていうのは私たちが決して忘れてはならない、特に神様の前で私たちは決して忘れてはならない心じゃないかと思いますね。ある教区で、団体の教区でですね、この夏のキャンプが行われたそうであります。2泊3日、後半のほとりで小学科の幼稚科のキャンプが開かれました。一人の教会校の先生が参加いたしました。まあ、いろんないくつかの教会が集まって参加しているわけでありまして、彼女は幼稚科の子どもさんを預かった、数名預かったわけであります。自分のクラスの中で、このキャンプの間、いつも一緒なんですね。まあ、子どもたちにしてみればですね、初めて見たこともない、話したこともないこの先生が目の前に現れたわけでありまして、最初は不審な顔つきになります。だけども、一緒に遊んで、一緒に手をつないで、いろんなゲームをしたい、野原を歩いたい、賛美をしたい、お祈りしたりする中、だんだん心が開かれてくるわけでありますね。その次の日に、そのクラスの一人の小さな女の子が花をご飯から摘んできてくれまして、それを差し出して先生あげる言ってくれたそうであります。本当に嬉しそうにこれあげるってこう言ったんですね。小さな子供はそんなにも無防備に心を開いて、心を預けて、そしてこの私に信頼してくれると思ったときに本当に感動したそうです。その次の日にその子は尋ねました。先生、あの花まだ生きてる、咲いてる。可愛いなと思いますね。もし相手が悪い人間だったらどうなることでしょうか。本当にそれが子供の純粋さだと思います。危険なまでにも無防備で、素直で、心を開いて、そしてその心を預けてくれるんですね。皆さん、私たちはなかなか心を素直に開くことをしない、大人の側にそうです。簡単に心を開いたら、相手に土足で踏み込まれて、 痛い、辛い思いをすることがあるからです。そういう経験した人は簡単に心を開きましょう。